の中でこういう愛情があるんだなっていうことを発見したっていう話なんですけど、
うんうん、
あのうちはですね、めちゃくちゃ本が多くて、まあこれ比べるとまたね勝ち負けみたいになるんですけど、まあとにかく多くてさ、うん、寝床にも結構本が積んであったりとかするんです。寝てるすぐ横とかにも。うん、今この配信しているところの目の前にも本がだとなんか積んどくというか積まれていて、
うんうん、
で、もうなんか読めるような状態じゃない感じでさ、これダメだと思って。うん、本棚を買ったんですよ、うんうん、最近。
うんうん。
で、まあ、本棚に、まあ、本、とりあえずもうなんか様々に置いてある本をバーッと詰め込んでやれと思ってやったんだけど、結局その本棚にも、その、背表紙が綺麗に見えるような状態では入れきれないから、結局、その本棚に詰め込むみたいな感じになっちゃってさ。そこもだから、縦に積まれているような状況になって、申し訳ないなという気持ちではあるんですけど、まあでもちょっとずつ整理をすると、なんか、部分的にこう縦に並べられるんだな、スペースができるわけ。で、それでこう、折を見ては、こう本を出しては、こう、並べられるように、こうちょっと詰め替えしたりとかして、出しては入れ、出しては入れみたいなのを、なんか最近こうやっているんですけど、
うんうん、
なんかだからテーマごとに並べたりするわけですよ。ここは、お笑いの本を置くとかさ。で、ここはうなぎの本を置くみたいなこととかさ。うんうん、そういうこう、俺の中でのなんか整理みたいなことをちょいちょい始めてたら、なんか結構楽しくなってきちゃって。
うんうん。
なんかこう、入れては出し、入れたらずっとやって、なんかこうずっと本棚の前になんか立ち尽くすようになってきて最近。
ん？
その本棚の目の前に立ってこの本変えられるかなーってのをこう上から下までずっと眺めてるわけ。
うん。
こうピョッと出してこれはどこかなーみたいなしてまたこう戻したりとかして。でこうもうほとんど読んでなかった本なんだけど。なんか、たまには読んでやろうかな、なんつって、ぴょっと出して、こう、ああ、なるほどね、みたいな。竹中直人の本の俺を読んでたな、みたいな、なんかそういうことをちょっと思い出したりとかしてたら、なんか最近ずっとその、うんうん、うちの中で本棚の前で立ってるみたいな状態になってきててさ。
うんうんうん。
なんか、これって初恋に似てんなと思って。わかります。なんかもうずっとそこにいるわけ。なんかもうその本棚の前から動けなくなってるとか、なんかいろんな娯楽が部屋の中にはあるんですよ。テレビ見るとかももちろんあるんですけど、なんか本棚にずっと突っ伏して本をこう入れ替え立ち替えこう見ているとかね、大きさを合わせるとか、白でまとめるかなとか、それどうでもいいことずっとやってるみたいな状態になってて、なんかこれが、うんうん、恋愛みたいなものに近いんじゃないかなと思うんですけど、堀さんわかります？
それが恋愛に近い？その前、対象物の前にずっと投稿を立って、時間を費やすことがあったんですか？
いや、だからその、何？なんつうのかな。その、別に正しい形にできるわけじゃないんだけど、ちょっと手直しをするみたいな、そういうやりとりをずっとしてるわけですよ。本棚に向かって。
でも、本自体は別に向こうからのリアクションはないってことですね。本自体がなんか、こう変えてくれとか、こうしてほしいって言ってるわけじゃないんですよね。
まあ、だからその辺が初恋って言ったゆえにね、一方通行であるそういうな感覚なんですけど、でもほら、なんかちょっかい出したいけど、でも別に何もできないから、これあれだね、うんうん、いい服だね、みたいな。なんか、ここちょっと汚れてるね、みたいな、うんうん。そういうことだけやってるみたいな。
初恋っていうか、初めて付き合った相手ってことですか？
そう、そうか。まあ、付き合ってるって言ったらちょっと無理があるのかなと思って遠慮してみましたけど。
はあ、はあはあはあ、じゃあまあそっか、初恋の相手に憧れてっていうか、彼女が好きなものとかをなんか相手の好きなものとかをこう真似するみたいな、そういうことか。
そう、そうか、うん、そんな感じ。だからなかなかね、その本棚の前からね、動かない状況になってて。
で
まあ、気持ち悪いなって自分の中で思うっていう話なんですけど。
そうですね。そこに客観性があるのすごいですね。
うん、だってね、本読むなら本を取って、どっかで読めばいいんだけど、本棚の前にずっといるんだから、うん、それはおかしいでしょ。
うんうん、
そこだけ言えば。
いや、でもまあ、あるんじゃないですか。なんか、見たことありますよ。漫画とかで本当にそういう入れ替えをし、漫画じゃないか、あれ。なんかのバラエティ番組かな、かなんかで。
風向きがちょっと、
うん、うん。もしかしたら一人暮らし本好きあるあるかもしれない、はい、からそれはぜひ世の中に問うべきですよ。
まあ問わなくてもいいですけど、
聞いてくださってる
皆さんも、オレンジさんはそれやってるよっていう感じはないのかな。なんかずっと本棚の前に、
いやでも僕もね、同じように入れ替え、なんか定期的にこう入れ替えるっていうのはないですけど、基本的に本棚というか、うん、全部あのジャンルごととか作家ごととか、
ルールはある
よね。あとは雑誌は雑誌で、そう、ある程度その本棚の高さって決まってるじゃないですか、枠で、
はいはいはい、
だからそこにはまるようなサイズ感でみたいなのもすごい調整してたりしますね、はい、うん、
なるほどね。まあ今日はね、そんな話をしていきたいと思います。
そんな話、
ということで、友達職場夫婦のちょっとした雑談から、仕事のヒント、小説のネタの種、直接役には立ちませんが、あなたの記憶の扉を押すことができたらこれ幸いということで、種ラジ、世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手はカルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも、
お天気散歩人のポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで、週の始まり、誰かとのおしゃべりの出だし、枕の練習の場、種枕でございます。ねえねえ、あのさ、で始まるですね、こうやつをですね、いろいろとこうピックアップしていきたいなというふうに思っております。
さあ、始まるんでしょうか。
はい、ということで、今ですね、この種枕の工事中でございまして、いろいろとこう調整中でございます。はい、まず私どもがこの枕そのものを最近してないんじゃないかっていう不安に駆られておりまして、オレンジさんはどうなの、そのなんかこうさらっとする枕は普段お使いなんですか。
まあそうっすね、うん、嫌が王にもあるっていうのはあるんで、うん、まあ枕っていうのかな、まあでも何でもないというか、執着点もなく、なんか口に出たことをそのまま話すみたいなことがありますね。
あ、なんかこう僕もいくつか想定したのがあんま具体的にならなくて、結局そのあれなんですよね、落語のさ、まあ人間というものは老いも若きもやっぱりあれですな、自分のことばかり考えておりますな。なんかそういう何あるあるみたいな話から本題入っていくみたいな、うん、そういうイメージがあるから、なんかそういう
あれって多分あれでしょうね。本題の話の方からネタを引っ張ってきて、こういう、枕を言おうっていう構成ですよね、基本的にね。枕からまさかそんな選ぶってことなかなかないですよね。
まあでもそういうのもあるみたいよ。だってその寄席だとさ、何ネタやるかって決めない人もいるらしいからね。うん、
だから決まってる話みたいな、こういう話を後にできるっていうのを想定しておくと、なんかね、最近、感じたこととか最近見たことからそういう話に持ってくるんですけど、僕たちはそれできないですもんね。決まったこうなるっていう小話なり、そのね、ネタってないから。
まあ、まあ、小話はないんですけど、まあでも一応考えた、うん、その、だから、いつ、どういうタイミングで、で、誰に向かって、どういう必要性があって喋るかみたいな、なんかその辺の多分前提が、この辺の枕の、うんうん、調整ごとにはなると思うんですけど、うん、まあ我々はこう、なるだけ汎用性の高い、あとまあ個別でね、うん、別にまあ、これはこれにしか使えないやつでもそういうの出してもいいと思うんですけど、まあそういうのを、うん、出すための、まあ種をちょっと用意したいなと思うんで、なんでですね、ちょっと今日はいろいろ喋りますから、最後に、オレンジさん、うん、これじゃあ今週1個使いますわっていうの、ちょっと、選んでもらっていいですか。
はい。
いろいろ話しますんで、これちょっと今週話そうかなと思いますって、ちょっと一個決めてもらっていいですか。うん、ほうほうほう、
なるほど、なるほど。わ、はい、かりました。
はい。まあじゃあちょっと分析はね、まあまたおいおいやっていくということで、じゃあ細かい話ちょっと言ってみましょうか。うん、まずは枕なトピックスということで、先週のね、ことを思い出していこうということでございます。まずまあちょっとね、うん、いわゆる一般ニュースということでいろいろありました、バンヘイレンさんがお亡くなりになったりとか、池袋母子死亡事故の初公判があったりとか、トランプ大統領が行って戻ってきた、コロナに感染してたと思ったらね、もうすぐ復帰すると、
うん、
すごいこととか、高田健三が亡くなったりとか、ロッテで感染者がいっぱいいたりとか、なんかこんなのありました。この辺はどうですか、こういう話題は、お兄さん扱うの枕トークでは。
扱う、まあ、トランプの話とかさらっとはしたりはするかな。バンフェイレンは僕世代じゃないんでね、あんまり話したことないですけど、うん、でもやっぱ人が亡くなった話とかってなかなかしにくいですからね、そこら辺はあんましないかな。
まあでもファンとかね、あと、あの、喋ってる相手が好きとかだったらね、こういう話もあるのかもしれないですよね。
まあ、明確に分かってたらね、あれですけどね、バンヘイレンの話を振って、こう、でも、てか、俺、そもそも振れねえしな、みたいなのありますね。うんうん。
まあまあね、自分のね、こう、思い入れ度とかね、エピソードとか、どうかあればいいですかね。じゃあ、個別のちょっと気になったやついきましょう。まずは一つ目、うん。読売ランドが観覧車での空中テレワークにも対応ということで、あの、ワーケーションプランっていうのをなんか、始めたっていうニュースがありました。遊園地で働きませんかっていう提案ですよ。
うん、うん、うん。仕事ね。働くっていうのは、読売ランドで働くっていうことというよりは、普段ね、仕事を申し込むってことですよね。
そうそうそう。スタッフになるっていうことじゃなくて、うん、読売ランドという場所で働くっていうこと
です、
う
ん。スタッフになってさらに観覧車で仕事を求められたらもうすごいですよ、それはね。
うん、そうね。それはもう、あの、整備点検だと思いますけど、そうそう。まあでも、読売、まあね、ワーケーションってあんまり関係ねえんじゃねえのっていう、ツッコミもあったりしますけど、まあ。
いや、まあ、ワーケーションじゃないですか。かなり非日常感強いですよね。
そうそう。観覧
車で仕事って。
まあ、うん、行くのがちょっと遠い感じはありますけど、でもちょっと面白くはあるかなと思った。
緊張感もありそうですしね。なんか眠りにくくなりそうな気がする。
そうね。まあ、そうだね。あの、ポジティブな緊張感がありそうですよね。
うん。
そして、東京都のコロナ対策サイトがグッドデザイン賞を受賞。開発スピードや民間参加型を評価ということで、なんか、あれなんだよね。グッドデザイン賞ってのは、ものの形だけに問わずに、サービスだとか、うん、その運営体制だとか、そういうものにも、こう、グッドデザイン賞って与えられたりするみたいなので、まあね、あの、東京都のコロナサイトは結構いろんな評価があったりとか、あとね、なんだっけ、あの、台湾の、人が、
オードリータンさん
がちょっとこう直したらみたいな意見を言ったりとか、うん、なんかそういうこともあった場所を作ったっていう意味では、なんかちょっと、あの、期待したくはなるよね。その、日本でデジタル庁を作るみたいな、そういうふうな、なんかぼんやりとした話より、具体的にこう、うん、まあ、できることを一歩ずつやってる感じはあったりするんで。
うん。
ちょっと。
そこら辺はやっぱね、副知事宮内さんか、爆速のね、方が入ってるのはでかいですね。ですね、
うん、もっと、う
ん。それでハックジャパンの関さんとかと繋いでですもんね、あれね、
うん。まあまあまあ、そうだよね。その辺をちょっと進めてもらいたいなとか思います。そして、うん、テックっぽい話で言うとね、本に触れない立ち読みコーナーを全国の約300書店で入れていこうというふうに日版などが考えてるらしくて。記事読むと、なんかね、うん、あの、何スマホで、なんか、あの、本のなんかマークか、QR コードかなんかかざすと読めるみたいな一部が。そういうサービスみたいですね。うん、だから、ま、本屋に行って、うん、そういうのかざしてっていうことなんだけど、なんか微妙だなって気もしますけど、ちなみにこの前、あれ、なんだっけ、未来館でやってた、文化庁の
未来
芸術祭は、はい、本というか電子書籍にすら触れなくて、なんかインターフェースが空間をこう認識するような UI があって、うんうん、その手をこう左右に動かすとページがめくれるみたいな、そういうなんか筐体が置いてあって、それで、意外と僕それで何冊か読みましたけど、まあ、
何冊か
思い通りに何冊か読んだよ。 めんどくさかったけど、なんか思うように動かない感じもあったりするんだけど、でもまあギリギリ使えなくもなくて。でもあれはちょっとやっぱ嫌なんだろうな。うんうんうん、やっぱこう本ってすごいね、物のある形の本の立ち読みパワーってね、なんかすごい。
まあだから今はね、本屋さんだとやっぱこういうシチュエーションになってきますけど、まあ自分の家だったらね、好き勝手いくらでも本なんでめくれるから、なんかこういう特別なシチュエーションにおける動きって感じはしますよね。
そうね。はい。そして、国税調査が、回答期限を延長したそうで、10月6日の時点での回、あ、国税調査、はい。ネットからの回答率が 35%、うん、郵送が 18% ということで、なんか、結構低いみたいですね、今回、今のところね。ね、もう出しました。
出したような気がします。
僕は出しましたよ。
もう記憶のどこかに行ってますね。
すぐ出られちゃったけど。なんかね、これもいろいろなんか、わわ言われてますけど、まあ、ややこしいね。なんか、とにかく信頼が失われるとこういうことになっちゃうんだな。で、東本願寺は、再選をクレジットカード払いに対応ということで。でも、これ多分、進むよね、きっとね。てか、海外とかどうしてんだろうね。タイとかね。電子化が進む。なんか、
クレジットカード、クレジットカードってこれ、PayPay とかってことですか ?LINEPay とかってこと?
そうじゃないかな。
なんかクレジットカード持ってって、持ってって現地で渡すとかなるとなんか全然コロナ禍の意味ねえなとか思ったんで。
そうだよね。
なんかそういう。
ペイペイとかできるんじゃないのかな、はい、そういうこと
で。できればスイカでできるといいですね。スイカのあの筐体を置いていただいて。
そうだよね。もうそうなったら並ぶ意味とか何なんだろうな、みたいな気もしますけどね。
あ、でもスイカじゃあれか。そっか。入れる額が決められないからあれなのか。そうですね。ペイペイとかがいいのか。
ああ、そうか。厄介だね。
うんうん、だから毎回、
なんか10円コース、100円コース、1000円コースみたいなのがあってさ。
後ろの方でお坊さんが見てるわけですよ。その金額を何円入れるかなって、この人みたいな。
なんだそれ。
まさか100円じゃねえよな、みたいな。
ね、UI がそう絞られてくるとそういうことになってくるってことだよね。面白い、ねね。
ありますよ、これは。
それから朗報です。Amazon Echo で、Apple Podcast が使用可能になったそうです。だからほら、声でさ、アレクサとかって喋るやつわかります？アレクサテレビつけてとか、アレクサ電気つけて、そういうなんかこう、音声認識で対応してくれる機械。うん、それの中で、今までは音楽聴くことができたんですけど、今回ポッドキャストも聴くことができるようになったっていうことなんですよね。ですから我が種ラジも聴くことができるらしいということで。うん、こうやってみましたら、
うん、
全然種ラジっていうのは認識されませんで、今と聞き方がわかりませんけども、使ってない Amazon エコーは、あれ、オレンジさんの声がちょっと聞こえなくなってしまいました。
ああ、よかった、復活した、大丈夫です。はい、
はい、
聞こえますか？
まあね。なんでこう、聞こえますよ。はい。Amazon エコーでね、聞く人もいたらいいなぁなんて思ったりします。そして、はいはいはい、デジタル庁のアイディアボックスが開設されたそうです。うん、なんかこれ実際に見ることができるんですよ。書き込まれたものを。これ意外となんか面白いですね。うん、あ、こういう意見があるんだなぁ、みたいなのが直接見れるんで。まあこういうのはどんどんちゃんと作ってくれるとね、とにかくなんかデータが失われるが一番嫌なので、ね。そして、続きですかね。都庁も原則ハンコレスに、うん、印鑑、ハンコレス、ペーパーレス、ファックスレス、キャッシュレス、タッチレスって5つのレスを進めると。うん、またなんか、5つのレスみたいな言葉を作ってますけど。ハンコでね、なんか婚姻届にハンコがなくなるみたいな話もありますけど、こう、オレンジさん的にはどうですか、婚姻届にハンコがなくなることについては。
別にどっちでもいいんじゃないですかね。ある種、その人の、なんだろう、それが認証が取れるのであれば、今だったらデジタルでもいくらでもそういうサービスはあったりしますし、なんか印鑑なんかより、
自分の方がむしろ。自分が結婚するときに、印鑑とかじゃなくて、う
ん、まだ自分の話ですよ。全然どっちでもいいと思うんですよ。
これだけど、なんかあれだよね。印鑑押す、押さないみたいな、そういうトークがなくなるってことじゃんね。俺はもう書いたから、あとはお前の印鑑
だけなんだ。書くでしょ。もうだって、それぞれ書くじゃないですか、手書きで。それでいいかなって。 別に印鑑がって感じしませんよね。
いや、今の印鑑だけがなくなるってことなのか。なんか認証するものはいらないの、じゃあ。
だって婚約届はそれは当然出すでしょ。だから紙で書いてそれでって
ことじゃない。例えばそこに、免許証をセットしておくとか、うん、なんかその QR コードに、うん、何か個人認証データを付すとか、うん、なんか、まあ、サインでいいのかな、そしたら。別にじゃあその、いや、なんか、印鑑のイメージがあるからさ、どうしてもなんか、はい、これでっていう、なんかそういうのがあるのかなと思ったんだけど、それもないってこと
か。ないんじゃないですか。別にパフォーマンスとして、その、入れてもいいですけど、それ必須にする必要はないかなと思いますけどね。それ以外でいくらでも認証取れる
んだけど。極論言うとさ、結婚制度自体がなんかよくわかんないじゃん、ふわふわして
る。まあまあそうなんですよ。そうそう。そもそも
において婚約。そういう思いになるとさ、この印鑑がなくなるって結構でかい気がしちゃうんだよね、俺。別にいいじゃんって話になるのかなと思って。じゃあいいよ、みたいな。まあそういうことにもならないか。一応法律で守られたりはね、するわけですけどね。
そこをすごいなんか大きなものにしちゃうと後々、よく言うじゃないですか。結婚はゴールじゃなくてスタートですよ、みたいなことで。その、そこのステップをいかにこう軽やかにするかっていうのが今の時代求められてる気がするので、なんかそれこそ婚約届とかなくても一応結婚できますよみたいな。
そうか、じゃあもう本当にパスモかなんかでピピってやったら婚姻みたいな、そういう仕組みにしちゃえばいいのかな。
そうですね。すごい手軽ですよね。
ここのゲートを2人で抜けると結婚みたいな。
同時に抜けるとみたいな、すごい、それはそれで面白いそうですけどね。うん、
そうね。いや、でもなんか、うん、あの、技術と、精神がつながってる面ってあったりするからさ、
うん、
今だとほら24時間結婚はできるんだよね、婚姻届出せるから。でそういう仕組みの中で結婚の仕組みはあったりするわけですけど、それが本当ね、うん、パスモとかさ、多分うちでさ、うん、スイッチとかでもさ、なんかそういうパソコンとかスマホとかで結婚できるようになったらめちゃくちゃ気軽になっちゃうね。
そう、うん、まあまあ、いいかなと思いますけどね。そんぐらい気楽な感じでも。
なんかアメリカだと、結婚式ができる、なんか教会みたいなのがあって、そこで疑似的に結婚してまたすぐ辞めちゃうみたいな、うん、そういうこともできるとか、なんかその、やっぱ文化に結婚とかが紐づいてたりとかするから、
うんうん。
まあなんかその辺の研究は、そういうことが好きな学生にちょっとしていただきたいですけどね。さあ、そして、10月10日はノーベル平和賞を国連食糧計画というところに、与えられたということだそうです。
よかった、トランプがならなくてよかった、
ね。国家間の友好、軍の廃止または縮小、そして平和会議の設立と普及を最も進めた、あるいは最善の仕事をした人に賞を与えようとノーベルが言って作ったやつで。なんかね、これ、いろいろこう、暮らしきらり解説っていう NHK の番組でやってたんですけど、
はい、
他のノーベル賞と、そうそうそう、なんかね、理屈が違うらしくて、選考を行うところも他のとは違うし、あと ノーベル平和賞っていうのは何かを達成した人が与えられるんじゃなくて、お前頑張れよっていう意味合いが強いんだって。
へ
え。まあだからそれはそうだよね。例えばオバマさんとか取ったけど、あの人、まあ、厳しめに言えば何かする前に、やりますって言ったところでもらってたじゃない。
なるほど、なるほど。確かにタイミング的にね。そうか、
そうか。で、まあ結果うまくいかなかったわけですけど、その、見積もるとね。だからそういう意味では、うん、なんかノーベル平和賞っていうのは、非常にこう政治的なものであるっていうふうなことを言ってる人も、うん、多いというか、まあ、割とそうなんだろうね、きっとね。だからまあ、トランプさんが取るみたいな話すら出てくるみたいなことらしくて。
うんうんうん。まあ、頑張れよっていう意味では確かにね、すごい思いますよね。頑張れよ。
そうそうそう。まあね、頑張れよだったら、いろいろね、言えますわね。
今の方向じゃないけどね、ってね。うん。はい、はい。
ね。そして最後は、リツイート機能に仕様変更で、引用リツイートを標準にするという、これ、アメリカ大統領選の、まあ、デマ防止。うん、そうですよ。なんか困る？これ。ツイッターとしては。
まあ、どうすかね。別にそんなに困んないかな。リツイートしてる場合もあるけど、だって別にそのプロセスとしては引用リツイートにはなるんだけれども、まあ別にコメントを入れなくても投稿はできるっちゃできるんですもんね、確かに。
まあまあ、その後で直すことはできるんだと思いますけどね、別にね。
なら別に。どっちでもいいかなーって。てか、それ標準でもいいぐらいかなと思ってますけどね。
なるほどね。はい。 で、まあ、そんな感じでございました。では、来週の、今週の予定ね、パッと行きましょう。うん、10月11日は、国際カミングアウトデーですね。
うんうん。
はい。1988年制定だそうですよ。うんうん、そして、10月12日はコロンブスデーということで、なんかこれ、ちょっと詳しく歴史を紐解きたいところなんですけど、うん、なんかお休みらしいんですよ、アメリカだと。
へ
ー。でもなんかまあ州によって違うらしくて、確かにそのコロンブスっていうのをどう評価するって結構なんか悩ましいなと思うんですけど、
まあ、原住民の方にとってはね、しんどく
さですからね。ねえ、なんて思ったりもしますが。はい。そして、ノーベル経済学賞も発表されたりとか、あと、大阪都構想の住民投票の公示だそうで、これ今度は行くんじゃないかっていう話もありますけどね。どうなんでしょうね。11月1日に投
票。松井さんはこれが通んなかったら辞めるっつってるってやつですよね。
もうそういうことでさ、人の心を乱すのとかやめてほしいですよね、本当にね。
うん、
そして、
勝手にやめてくれと思うからな。はい。
10月13日、まあ、14日の朝なのかな、Apple のイベントが行われるということで、iPhone の新作がおそらく出るんじゃないかということですね。
もう誰もあんま楽しみしてない感じだよね。Apple 信者の人もね、うん、楽しみしてない感じ
がありますね。まあなんかね、新しいイノベーションをこう見れるといいなと思いますけどね。そして、14日、世界標準の日だとか、あと、G20 ですね。財務省、中央銀行総裁のテレビ会議。10月15日は、世界手洗いの日だそうです。石鹸を使った手洗いのための官民パートナーシップが2008年から行われてたそうなので、なんか、夕方のニュースに若干出る感じですかね。そして、国際食料デーが10月16日。ね、我々、おにぎりを1個捨ててる計算になるという、まあ、食料問題ですけどもね。うんうんうん、そして
10月。これは1日にですか？
一日に一人一個です。
うん。なるほど。
はい。お姉さんもポンもってことですね。そして10月17日はニュージーランドの総選挙ですね。はい、それから貧困撲滅のための国際デーとか、あと中曽根康弘さんの、内閣自民党合同葬という、なんか、ね、ちょっと盛り上がってました
けど。1億ぐらいかかるやつですよね。もっとか。
出すのが1億だからもっとかかるんじゃないのかな、どうなんだろうね、うん、なんてありますけど、はい、まあ、そんな感じで、来週の予定でございました。さあ、こ、うん、んなとこでございますが、
うん、
お兄さん、これなんか一個この話しようかなっての一個決めてもらっていいですか？
これ予定も含むって感じですか？
うん、何でもいいですよ。この中で思いついちゃったことでもいいですが、
アップルのイベントの話とかはなんかさらっと流れでするネタによってはねするかもしれないけど、
はいはいはい、
そうだな、国勢調査やってるって聞くのもなんかね尺ですよね。
まあまあ、いや、そのまあまあまあ、はい、
やっぱあれじゃないですか、ね、読売ランドの空中テレワークじゃないですか、
うん、そうね、意外と面白いみたいなね、うん、話もあってもいいかもしれないですよね、うん。僕は、ね、ちょっと、ま、もうちょっと整理できれば、ノーベル賞のね、ノーベル平和賞の話なんかは、ちょっと、チラッとできると、ね、実は違うんだよ、みたいな話、うんうん、なんか面白いかな、なんて思いますかね。
ノーベル文学賞の話は確かにした気がするな。はい、した、ノーベル文学賞の話はしました。
はい。文学賞の話はしましたね。
うん、
はい、
うん。いやいや、別でね、まあ、ね、ちょっと雑談で、うん。
あ、そうですか。へえ、うん、いいですね。はいはい。はい。ということで、まあ、こんな形でちょっとずつリニューアルしておりますけれどもね、種枕、皆さんの雑談の枕にお役に立てば幸いでございます。ということで、うん、終わりです。はい。お相手は、まあ、その落語の枕をね、最近聞きまくっております。ポンと、
オレンジでした。
種ラジ、また。